カラーデイズポッドキャスト、2021年5月4日火曜日午後7時54分ごろ収録、カラーデイズポッドキャスト和歌です。ということで、今日もお送りしていきますけれども、まあ今ねこれ収録してるのは5月の4日連休中なので、まあもちろん緊急事態宣言が出てるんですけれども、まあその宣言が出る前の話をねちょっとしようかなと思いますけれども、先月4月にね、4月某日に何年ぶりかな、もう1年ぶりか、多分ね2020年1月1日以来ですねに、東京ディズニーシーに行ってきました、妻と。いやーもう1年3ヶ月4ヶ月ぶりぐらいかな、1年4ヶ月ぶりぐらいに、ディズニーシーに行ってきました。まあ妻はね年間パスポートを持ってたので、昨年なんか1回かかな、年間パスポート持ってると当選して行けるみたいなのがあったんですけれども、まあその時に妻が何回か行ってたんですけれども、まあ、でも妻もねもう夏かな、去年の夏ぐらいに行ったのが最後で、それ以降もうずっと行ってなくってですね、だから妻ももう半年ぶりぐらいに行って、で僕に至ってはこの番組でも、まあ、当時ちょっと話したんですけども、2020年になる時のディズニーカウントダウンイベントに当選して、その時にねディズニーにシーにね行ったんですけれども、まあ、その時以来ですね、その時以来なんで、まあちょっとさっきも言った通り1年4ヶ月ぶりぐらいねディズニーシーに行きました。まあもう今はね緊急事態出てるからまあ行けないんですけども、なんかたまたまね僕が4月ちょっと休日出勤した代わりの振り替休日を平日にちょっと1日取らなきゃいけなくて、んでちょっとじゃあ行こうかっていう話になって、で妻は妻でね、その年間パスポート、さっきもちょっと話ちらっと言いましたけど、年間パスポートの返金手続きをしなきゃいけなくて、で妻はね年間パスポート買ったのが結婚する前だったんで、そう休時なんですよ、そうなのでこれ果たしてウェブで手続きしていいものなのかっていうのがちょっと疑問で、でまあ聞けばよかったんですけども、あらかじめ電話してね聞けばよかったんですけども、まあ電話もちょっと混み合ってて問い合わせできなかったので、まあもう直接窓口に殴り込もうということで殴り込んで行きました。まあ無事に年間パスポートは返金されました、所定の金額分、はい。でまあそのついでにまあ C 行こうということで C に行ってきました。でまあ、今もう終わったのかな、その4月の時に食べられた限定のフードメニューがあったので、ちょっとそれらをいくつか食べに行きたいっていうことで、だからどっちかというとね、アトラクションとかショーメインというよりかは、こう、食べに行くというですね、なんかご飯食べに行くというのがメインで、まあ当時はね、僕も警戒レベル、社内警戒レベルがまだ下がってたので、外食もまあ一応気をつけながら、基本的な対策を気をつけながらであれば、まあ、まあいいですよっていうことだったんで、まあただ一応県またぐ移動なんて、まあそれはそれで会社に別途申請が必要みたいな感じだったんですけれども、申請をしてですね、久々にディズニーシーに行ってきました。まあ何やったかな、ね、シーに行ってまあご飯をね食べに行くのがメインだったんで、まあ、基本的にはね食ってばっかりでしたね。一応なんか写真とかもね 撮ったりとか、先日買った ZV-1、 ソニーの ZV-1 を持って、いろいろこう、パーク内をこう撮影したりとかもしながら行ったんですよね。で、今回ね、そう、いつもはね、一眼レフカメラ持ってくんですけども、今回は ZV-1 だけ持ってって、撮ってました。まあ、ショーはあんまり見なかったので、まあ、そんなに望遠レンズとか使わなくてもいいっていうのと、まあ、あと、フードを食べるんで、まあ、フードを撮るときって、やっぱりどうしても手元だったりするので、こう、手元で撮ったりするものに関しては、まあ、多分 ZV-1 が撮影するのには向いてるんじゃないかなということで、これを持って、ZV-1 を持ってって、まあちょっとね、あんまりね、こう、せっかくね、買ったんで、いろんなところにね、行くときはね、もう連れて行きたいなというふうに思ったので、今回連れて撮ってきました。まあまあ、案の定ね、いい感じの動画と、写真が撮ることができましたけども、まああんまり皆さんに見せることは多分ないと思うんですけれども、うん、いい感じの写真とかも撮れたんでね、よかったんですけれども、あとは、そう、その時やってたのが、ディズニーで、モバイルオーダーを試験運用してたんですよ。なんかね、その、パークに入る数日前にメールが届いて、もうすぐパークチケットの日ですよ、みたいなね、来園予定日ですよ、みたいなメールが来て、で、そのメールの結構下の方に、モバイルオーダーのテスト運用をしてますと。で、テスト運用に参加していただいた方には、なんか、漏れなく粗品をあげますみたいなのが書いてて、粗品ってなんだろうって妻と話してて、ちょっとこれやってみようかということで、モバイルオーダー。手元のスマートフォンで、その、注文、まあ、フードメニューの注文なんですけども、注文して、決済もして、なので、あとはお店に行って、そのフードメニューを、取っていく、テイクアウトしていくだけっていうですね。まあだから、まあね、よくありますよね。なんか、Mac とかでもね、最近 Mac とか、まあいろんなとこ、ミスドとかも最近やってるよね。まあいろんなとこでもうやってますけれども、モバイルオーダー。まあそれもディズニーでも、まあモバイルオーダーできるようにしようということで、テスト運用してて、で、そのテスト運用のところの時にたまたまね、引っかかって、行けたんで行きました。カスバーだったかな、はい。で、カレーをテイクアウト、チャネルやモバイルオーダーして食べました。いや、カレーは数多美味しかったんですけども、で、粗品がね、気になる粗品が何だったかというと、ポップコーンを無料で一つ、あげますということで、なんかその、モバイルオーダーしたときに、スマホの画面に、ポップコーン一つと引き換えますみたいなのが画面が出てきて、で、それをポップコーンワゴンのところに持って見せると、ポップコーンと引き換えることができるということで、やってました。で、まあ僕もやって、で、妻もね、やったんですけど、妻はね、ちょっと携帯の調子がなんか悪くてですね、なんか、うまいこと注文ができなかったんで、僕が代わりになんかその妻の分も注文してみたいなの。やりましたけども、ポップコーンと引き換えていきました。いやーでね、ポップコーンね、僕本当はね、バター醤油が良かったんですけども、最終的にブラックペッパーっていうね、まあいつもよく買ってるやつなんですけども、して、そう、バター醤油が良かったんですけども、まあ売ってたんですよ。売ってて、ああ、売ってるねっていうのを確認して、じゃあ帰りに、ポップコーンね、僕、買うのいいんですけども、パークではね、食べないんですよ。持って帰ってくるんですよ。まあ、多分あんま本当は良くないと思うんですけども、まあ、逆にでも今、パークの中で食べるのも、なんか、ちょっと逆にな、どうなんだろうなっていうところもあって、そう、持って帰ってから食べてたんですけど、じゃ最後、パーク出るときに寄って買おうと思ってたら、そのバタ醤油売ってるポップコーンワゴンがですね、早々に店じまいをしてですね、買えなかったっていうね。まあ今ね、やっぱりちょっとご時世的なところもあって、こう、飲食店のね、営業時間がこう、ディズニーも変則的になっていて、まあだから行ったけど売ってないとか、時間帯によっては店もうやってないみたいなのが結構、まあ、ポップコーン ワゴンに限らずいろんなところで、変わってたりするの で、そういう情報ってなんだろうな、まあ多分キャストさんとかに聞けば分かるのかもしれませんけれども、そのアプリ、ディズニーねアプリとか開いても出てこないですし、もちろんトゥデイなんかは配ってないからね今ね。そう、いつ閉まるのか開くのかもよくわかんないみたいな状態なんですよね。そうそうそう、だからちょっとなあーうーと思ったんですけども、まあ結果でそういつも買ってるブラックペッパー味のポップコーンがそうソアリンの近くで売ってたんで、まあ最後そこで買って持って帰ってきたんですけども、うんっていうことがねありました。うん、まあでもね、なんだかんだ言ってね、いつもね、なんだかんだ言ってアトラクションはね、毎回結構乗れるんですよね。ソアリンも乗ったし、トイマニーも乗ったし、そう。あとね、BB がね、当たったんですよ。ビッグバンドビートがね、当たって。いや、まさかね、当たると思ってなくて、なんかこう、運試し的に、ね、抽選に応募したら当たったんで、まあ BB も見てきまして、うん、まあそんな感じですかね。まああとはもう全部ね食い倒れで、なんかいろいろこう、まあ当時はね、お酒の提供もやってたんで、そのラウンジにも行ってですね、お酒もちょっと飲みながらみたいな感じで、妻と久々になんかこうお出かけしたなって感じで楽しんできました。まあ平日だったんでね、さして人もいなかったのかなっていうのもあったし、まあちょっとね飲食店に関しては僕もちょっと心配してたんですけれども、もうすごいね徹底的にね感染対策やってました。まあ、正直ねなんかその辺のまあ今はね営業してないですけど、その辺の大型商業施設のフードコートのところよりも全然安全だと思います、ディズニーの方が。もうその辺のフードコートなんかもうさ、もう対策ちゃんとやってんのかってぐらいなんか人混みだし、なんかね全然なんか席開けてまあるんだろうけれども、パッと見遠目で見ると全然開いてるようには見えない、感じたんで、どうなのかなっていうのもあったんですけれども、まあその辺のフードコートよりも全然ディズニーの方が安全ですね。もうその辺のフードコートとディズニーどっちで飯食うっつったら、もう間違いなくディズニーを選ぶと思いますね。それぐらいでもね、ディズニーはすごい徹底、やっぱりきちんとしてるなっていうところで、席の間隔もね、ちゃんと離れてましたし、もちろん席数も減らしてたし、まあそもそも来る人の人数も減ってるっていうのもあるので、まあ平時に比べたらもう断然ね人数減ってるし、でちゃんとねアルコール消毒であったりとか、あとマスクケースとかもねちゃんとお店ごとに用意してくれていて、これに入れてくださいねっていうので用意されてるので、その辺はね安心して楽しめたかなって思います。まあ結果でも2週間以上ディズニー行ってからね経って、何も症状も出てないので、まあね問題なかったっていうところで、うん、ということで、まあきちんとね対策取られていたので、まあその点はね安心できるかなっていう感じですかね。うん、まあただねやっぱり集団でまあフードはねそんなに心配いらなかったんですけど、やっぱアトラクションの並んでる Q ラインとかがね結構やっぱりどうしてもね人数多いと、まあ基本的にはねなんかカップルだったり夫婦だったりとかで2人で来てるような人がまあ割と平日だったんでね多かったかなっていう感じだったんですけども、やっぱりちょっとなんか仲間連れで5人 4,5 人でとか、あとファミリーでとかって来てるとちょっとやっぱり人数多くなるんで、まあちょっとそこに近寄るのはちょっと怖いかなっていうのはちょっと思いましたけどね。うん、まあそんな感じですかね。うん、まあでもねちゃんとアトラクションの中もねちゃんと感染対策やとかやってて、席離して乗ってくださいねとか、あとはこうね ちゃんとあのアクリル板で区切られてたりとか、あのショップとかもねしてたので、あのその辺はちゃんと撮ってんだなっていうのは、あのまあ妻から聞いてはいましたけども、実際どうなのかなとは思ってたんで、まあその辺のあのその辺の商業施設よりはちゃんと対策取られてたんで、うわさすがディズニーだなっていうのをちょっとね感じましたということで、まあ今日は1年4ヶ月ぶりにディズニーシーに行ってきたという話でした。でここまでのお相手からです。ポッドキャストバカでした。次回までお元気です。さよなら。